おはようございます。高原剛一郎です。私は先日ローマの休日という映画の DVD を英語テキストとして鑑賞しました。主演はオードリー・ヘップバーンですが、いやー魅力的な人ですね。彼女の晩年、ある方が質問したそうです。どうしたら美しく魅力的な人になれますか？彼女の答えはこうです。美しい唇でありたいなら、美しい言葉を使うことだと思います。美しい瞳でありたいなら、人の美点を探すことだと思います。確かにどんな美人でも他人の悪口ばっかりを喋り続け、欠点ばかり荒探しするなら、綺麗ではあっても魅力的とは言えないと思います。逆に人の良い面を一生懸命見つけ出そうとして努力する人は皆に好かれると思います。誰もが良い面を見つけ出されたいと心の中で願っているからです。ところがこの世の中には、どんなに良い面を見つけようとしても不可能な事件や災害が時として起こることがありますね。そしてそのような不条理極まりないトラブルを考えると、どうしてこんなことが起こるんだろう。もし全知全能にして最善のみを行う神様がいるなら、どうしてこんなにも悲惨なことが起こるのだろうと考え込まずにはおれなくなります。私は先日、とても真面目に人生を考える方からそのような質問をお受けしました。神様が全能の主権者で、愛する方、愛なる方であるなら、どうしてむごたらしい事件が横行するんでしょう。第一に、悪魔がいるからです。聖書によると、この世界をお作りになった目に見えない神に対して反逆し、人間を悪へと後押しする霊的な存在があるというんですね。それを聖書は悪魔と呼んでいます。ヘブライ語ではサタンと言います。これは人間の空想の産物ではありません。本当にそういう存在があるのです。精神科のドクターにして作家でもある加賀乙彦さんによると、心弱った人間の背中を後ろからポンと押す者がいるように思えてならないって言うんですね。彼はたくさんの死刑囚との面談を繰り返してきたドクターです。彼の専門は犯罪心理学です。面接した死刑囚や自殺未遂者の口から出てくるのは、幾度音に、あの時は悪魔が囁いたんですとか、どうしてあんなことをしてかしたのか、いやできたのか、自分でもわからない。なんだか自分ではないものの意志によって動かされたような気がする。本当に悪魔に囁かれたとしか思えません。ということだそうです。最近、ドストエフスキーの新しい翻訳が出て、随分評判になっているようですが、彼の代表作の一つに、悪霊というのがあります。その第1ページ目に新約聖書の記事が登場するんですね。悪の霊に取り憑かれて墓場に住み着いている男の話です。彼は朝から晩まで大声で叫び続け、繋がれてる鎖を引きちぎるんですね。そこへイエスがやってきて、彼から悪霊を追い出すと、今度は2000匹ほどの豚に乗り移るんです。豚は一斉に湖になだれ落ちて溺れ死んでしまうという記事なんですね。ドストエフスキーの小説では、ピョートルという男があることを人々に吹き込むんです。すると聞いていた人々は皆異様な行動を取るようになるんです。一体何を吹き込んだんでしょう。テロリズムです。一人の男から出た悪霊が何千という豚を死に駆り立てていったように、ピョートルの口から出た破滅的思想が悪霊のように人々の心の中に入り込んで、あっという間に広がっていく様子が描かれているんです。今世界中で自爆テロとか誘拐ビジネスが蔓延していますけれど、どんな理屈が他人の命を奪うことを正当化できるんでしょう。できるわけがないんですね。むちゃくちゃな思想に動かされている人々が何十万何百万といるんです。まるで何かに操られているようです。第二に、人間が罪人であるからです。混乱と不条理の原因は人間の内側にあるのです。 聖書の中に、誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰をも誘惑なさることもありません。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのですとあるからです。動物の世界にも生存のために同族いじめや子殺しがないわけではないんですね。しかし人間の場合は、生活に困ってとか、生存のための攻撃ではなく、ただ殺すための殺しや、楽しみとしてのいじめというのがあるんです。はっきり言って、人の心には残虐性や殺人への願望が隠れてるんです。そしてそれは特定の人にだけではなく、すべての人の心の中に根を張っているのだと聖書は語るのです。第三に、神を詰問するのをやめて、神に問われている問題として見るということが大事なんです。信じがたい悲惨な事件の時、神を、なぜですかと問うのをやめることです。なぜなら、その悪に対して、あなた以上に怒り、うめき、傷んでいるのは、神だからです。その被害者のそばに佇み、共に苦しみ嘆いているのは、その人をお作りになった神です。ですから、神になぜなんですかと問うのではなく、神から、今あなたのできることは何かと問われていると受け止めるべきなのです。この現状を目の当たりにして、あなたにできることは何か、このようなことが再発しないために、今あなたが期待されていることは何かを、自分に問うことなのです。そして神は、このような最悪の事態ですらも、必ず最善を生み出すために、用い、変えていくことができると信じることです。どうして最悪が最善のために用いられるなんて、そんな甘ったるいことを信じることできるんでしょう。前例があるからです。人類史上最低最悪の事件は、イエス・キリストの十字架でした。人となった神であるキリストを当時の人々は寄ってたかってなぶり者にし、拷問にかけ、裸にした上であざけり倒しながら十字架にかけて殺したのです。キリストの親切を馬鹿にし、キリストの許しを笑い飛ばし、キリストの生涯を踏みにじりました。これ以上にひどい間違い、不当な裁判、めちゃくちゃな反逆はありませんでした。しかし、この十字架の上のキリストの死こそは、全人類の罪を償う神の救済方法となったのです。人間のしでかした最悪の事件を、人間が神から受け取ることのできる最上の最高の賜物に変えてしまったんです。そのように変えたのは神です。そしてこの神は、悪魔を打ち砕く神なのです。聖書はこう言ってます。あなた方は神の定めた計画と予知とによって引き渡されたこの方を、不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし、神はこの方を死の苦しみから解き放って蘇らせました。最悪を死の克服という最善へと変えた神の御業を、ここに見ることができるのです。私は時々、高原さんはキリストを信じてるんですね。では、宇宙人信じますか?と聞かれることがあるんですね。しかし私は、キリストを信じることと宇宙人を信じることを同列で聞かれることに抵抗があるんです。というのは、宇宙人信じますか?というとき、宇宙人がいるかどうかを聞いてるんですよね。この場合の信じるというのは、存在の有無です。そして宇宙人がいたとしてもいないとしても私の人生に何の変化も起きないんです。しかし、キリストを信じるというのは単にキリストがいたかどうかを信じるんじゃないんです。これからの私の人生を導き、最悪も最善に変え、罪を許し、天国に行くまで自分を任せていくに足る方だと信じることなんです。どうぞキリストを信じてください。心からお勧めします。